そういう意味では、ほんまにの本当の意味でフラットな状態で行くのがベストなんでしょうけど、もうそのこと自体が稀やからね、フラットな状態になるってこと自体が。だからそういう意味ではね、今回この配信も、
うん、
インターステラー見てないのに、
うん、
聞いてるやつは、100% 損してますよ、
う
ん。
いや、ほんとそうですよ。
絶対、この後見に行ったとしても、
うん、
100% フラットの自分の意見はないじゃないですか。
うん、120% 見る気ないわっていう人は、見ないまま聞いてもいいかなと思うんですけど。いいけど
あ、もうこの部分だけ編集して、
うん、
冒頭に配信の冒頭に入れとくわ。で、
そうですね、
聞いてる人からしたら何のこっちゃ分からへんかもしれんけど、
う
ん、編集は時間超えるんすよ。
あ、すげえ。
どうも沢田信也です。
はい、中村です。
狭くて浅いやつらは、
はい、
感想を言う番組です。
あ、はい。
前提としては、
はい、
完全ネタバレなのでご了承ください。
ああ、はい、そうですね。
ということをね、たまには言っておかないと、
はい。
もう初めにちょっと言い訳させておいていただくんですけど、
はい。
というのも今回話す話がですね、インターステラーなわけです。
あ、来ました。来ましたね。
はい。いつでしたっけ ?237 回やったかな。
おぉ。
中野さんが、もうぜひ見に行けというだけの回を収録したじゃないですか。
しましたね、はい。はい。興奮冷めやらぬみたいな状態のやつですね。はい。
で、私、串も見に行ったらまた話しましょう、つってね。この度見に行ってきましたので、
はい。
あれでその話を今回しようかなと思うんですけども。
はい。
いかんせんね、作品のジャンルが SF じゃないですか。
ああ、はい、そうですね。
やっぱこうね、サイエンスフィクションですから、
はい、はい。
科学的交渉のもと、なんか面白いフィクションを作った映画なわけですけど、
はい。
なんか映画に対する、まあその、科学的交渉がどうだとかね。
うん。
そんな話、一切しないんで、今回。
あくまで、
あくまで、感想、見た感想を言うっていうのがこの番組の趣旨ですから。
そうですね、もちろん。
はい。はい、それはもう最初にね、言い訳させていただきたいなというところですよね。
はい。
まあ、見に行ってきましたよ、はい、実際。
どうでした?どうでした?
ん?
はい。
え?
え?
いや、まずちょっと導入から、もうちょっと導入をね、ちょっと細かく話しておきましょうかね。
ああ、なるほど。はい。
今回ちょっともしかしたら狭くて浅いすら初の2時間超えの話になる可能性もありますから。
たっぷりあるんですね。
まあ、もともとその中野さんが見に行けという前に、一応、そういう SF、壮大な SF 映画が出るよっていう話は聞いてはいたんですよ。
うん、うん、うん。
最近はもうね、僕積極的にそういう情報を仕入れないようにしてるんで、
あ、
自然と耳に入ってくるようなぐらいの情報しか持ってなかったんですけど、
はい。
それでもなおなんかこう SF 交渉がすごいとかね。
うん、うん、うん。
なんて言うんかな、近年稀に見る絶賛具合やったじゃないですか。
まあ、僕も前情報はほぼなしで行ったんで、あえてなんだろう、映画見た時の番宣、
うん、
他の映画見た時の番宣を見たぐらいでしか行かなかったんですよね、逆に言うと。うん、
僕はその番宣も見ひんかったし、
なんか、そう
なんです。先生耳にしたのは、
うん、
普段聞いてるポッドキャストで、そのインターステラーという映画が大いに期待されているとか、
はいはいはい。
あとちょっとなんか、ちょっとなんか検索してたら、
はい。
なんかインターステラーのここがすごいみたいな記事のなんか見出しだけ見たりとか、
ああ。
それぐらいの知識で見に行ったんですよ。
はいはいはい。
でもまあ、多少はちょっとね気になるからクリックとかしちゃうじゃないですか。
ああ。
そこを見ると、
はい。
やれなんか2001年宇宙の旅のオマージュだなとか、
はいはいはい。
あとコンタクトっていう、
はいはいはい。
映画のオマージュだとか、
ありましたね。
もう見たりしたので、僕わざわざその二つ借りて見ましたよ。
はい、おー、それ見る前にですか？
見る前、映画見に行く前に。
あ、すっごいですね。
期間的にも年末の休暇中やったんで。
あー、なるほどなるほど。
ちょっと伝えて借りてこようみたいな感じで。
はぁ、あ、はぁはぁ、
あ。2001年宇宙の旅とコンタクト借りてきましたよ。
っていうか、昔は見てなかったんですね。
コンタクトは正直全く僕知らへんかったんですよ。
そうなんですね。はい、ああ、いい映画ですよ、あれ。
コンタクトは物語的にはすごい良かったですよ。
オチとかすごい好きですわ、あれ。
そうそうそう、そう、
うん。
でもあれ年代的にいつかな?
だいぶ古いよ。
1990年代やったかな。
うん、97年になってますの。
多分積極的に映画を見てなかった時代ですから、
あ、
もう知らんかったんですよ、そんな映画があったことを。
は
あ、
は
あ
は
あ、
は
あ、で、あと、2001年宇宙の旅も、
はい、
あれなんか60年代の
時代ですか。うん、だいぶ古いですね、あれは。
で、その2001年宇宙の旅がすごいんだということを知ってからも、当時 SF 全く興味がなかったから、
あ、
全然見てなかったし、
あ、はいはい、
それでもなお、こう、すごいんだ的な話は、こう、どこかで目にするじゃないですか。
まあ、もうね、スター・ウォーズと一緒のレベルのレジェンド枠ですよね。
そうでしょ。ならば、一度見てみようかと思って見たら、すんげえ退屈やって、途中で見るのやめてしまった過去があるんですよ。
必ず俺何回か見てるんですけど、必ず途中寝て
寝てしまうんですよね。あかんってなって。でも今回は、さすがにちょっとインターステラーの話をするのであるならば、一応見たという体験をしてる方がいいんかなと思って、頑張って最後まで見ました、は
い、
今回。
おー、最後ほんとしんどいでしょ。なんか変な、幾何学模様っていうか、ワープみ、ワープじゃないな。
はいはい、あそこもね、ぶっちゃけね、早送りしましたよ、ビ
まあね。
いや、実際ね、もう2001年宇宙の旅見てなかったですけど、やっぱインターネット時代ですから、もうあらすじなんか調べたらすぐ出てくるじゃないですか。
はいはいはい。
それを持って見たから、僕最後まで見れましたけど、あれ何も知らん情報で見てたら、また寝てましたよ、僕。で、ワープのシーンも10分間あるなんか知らへんかったから、なんかビーって、なんかめっちゃ長いなと思って、その最中にどんなあらすじかもう一回見直しておこうとか思って、いろいろ検索してたら、はい、ワープシーンは10分ぐらいあって、当時の人も耐えられなかったらしいみたいな記事があって、マジかいと思って、ビーって早送りしたんですよ。
ああ。
まあでも一応、まあ触っておかないといけないんだろうかと思って見た。
おー、すごいですね。あれじゃないですか、もう正座して見る級じゃないですか。
一応それぐらいの、わきまえだけはちょっと持って見に行ったっていうことをね。
なるほど。
言っておこうかなと。
なるほど。
で、そもそも、まあ、今の話を聞いていただけたらわかるようにね、そんな SF のめり込んでる方ではないんですよ。
うんうんうん。
SF 小説とかもね、まともに読んだことないですよね。
ああ。
あります？あ、あなたのあるか。なんか、アーサー・シー・クラークとか。
アーサー・シー・クラーク、まあ、あんまり俺も小説ではそんなに読んでないけど、まあ日本では前からなんかちょいちょいと言ってますけど、好きな漫画家さんの SF の作家さんの、いくつかいるんで。
なんかお菓子食べようとしても
るでしょ。違う。本を取ろうとしたん
だ。あ、そうですか。お菓子の袋開けたんかなと思いましたけどね。
違いますよ。星野幸信さんの。
はいはいはい。
最近めっちゃ、なんか知らんけど、でっかい本がやたらと刊行されてるっていう、昔の本を再度こう集め直した大盤で出まくってる作家さんなんですけど、
はいはい、
この人の作品が、目につくようになったのは嬉しいんですけど、やたらと焼き回しが多いっていうか、この、まとめたやつもさらに重複してる話があるのは勘弁してほしいなと思うんですけど、まあ、っていう、この人の漫画なんか、かなりガチな SF な、ガチっていうか、まあ、SF をちゃんとしようかなとして書いてる人の漫画なんで、すごい面白いですよ。
ああ、その人の漫画で、あれ、読んだわ。星を継ぐもの。
ああ、はいはいはい。最近のやつですね。
最近のやつ。
あれ、まあ、あんまり面白く
ない。あ、そうですか。
あれ、まあ、もともと原作がね、
そうそう、原作が、なんかまあ、レジェンド枠なわけでしょ、あれ
も。まあ、そうですけど、あの人はなんか短編がいっぱい出てる中で、あ、短編じゃないな。2001夜物語かな。
はいはい。
一夜物語っていう、SF、一話一話が、一編になってる短編集みたいな感じの話があるんですけど、
うん、
それで、なんだろう、黎明期の宇宙に行くぜ、みたいな頃の話で、
うん、
すっごい遠くに行くから、機械だけ、機械人工知能みたいなのに地球の知識をあれだけ詰めて、
うん、
で送らして、でもし知的生命体と接触したらコンタクト取って返事を送るみたいな使命を言ったロケットが行くんですけど、
はい
はい、
うん、
何十年も経つうちに地球の技術が上回って、
うん、
光線化エンジンみたいなのができちゃって、その宇宙船をぶっ飛ばすんですよ。ぶっ飛ばすっていうか抜いちゃうんですよ。
はいはいはい、
で、その時に、その宇宙船、先に行ってる宇宙船は、あ、知的ゼミ接触したと思って、すっごいコンタクト取るんですね。
ああ、いいね。
すごいボロボロになってるんですけど、あの、事故か接触とかで、はいはい。で、僕はこのためだけに宇宙に、送られたから、なんとか返事してくれっていうアナウンスをいっぱい送るんですけど、うん、こっち側は知ってるわけですよ。もう、うんうん、昔送ったやつを追い抜いちゃったわ、みたいな感じで。うん、で、確かね、そこの新しい方の宇宙船に乗ってる博士が、うん、昔その人工知能を教え込んだ博士と、同じ人やったか血筋が繋がってるか分からんけど、ちょっと忘れましたけど、ディティールは。なんかその、要はそっとしといてほしいっていうことで返事しないんですよ。そのままゆっくり過ぎていく。ちょっとね、そういう話が、
ああ、いいですね。
面白いんですよ。
そういうの面白いですね。
ええ
ー。いや、まあそんな感じでね、何が言いたいかっていうと、うん、まあ、あんま大して知らないってことなんですけど。衛星に関しては。
ああ、はい。
はい。
まあ、そうですね。
まあ、それもちょっと前提に置いてほしいかなと。基本、その、自分が、まあ、好んで見た作品とかに、ちょっと SF 要素が混じってたら、ちょっとワクッとするぐらいの、感覚ですね、僕の中の SF っていうのは。
はいはい。
それぐらいの、やつみたいな感じで、はい、まあ、はい、とりあえずそんな感じ、ここまでが導入かな。
ああ。
そんな感じの僕が見に来ましたよっていう話ですわ。
はい。
あ、ちなみに中野さんはどうでしたっけ？前も言いましたけどね。
え、僕はもう大絶賛ですよ。
はい。人生、今までの人生1って言いました
ね。そう、人生ナンバーワン映画に輝きましたよ、本当に。うん、はい。
なるほどね。
まあ、浅いナンバーワンですけどね。
で、ね、正直俺それ聞いて、それで俺ハードル上がってしまった気がするわ。
ああ、まあ、あえて上げてもいいやつって言ったけど、上げすぎちゃったってやつですか、もしかして。
まあ、僕の感想はね、あ、普通ですね。
そうか。上げすぎたか。
まあ、普通っていうのもないやろ。なんか、最近って普通っていうと、うん、どちらかというとネガティブ側に取られがちじゃないですか。ではなくて、普通に楽しめた、その裏表なく、裏表のない意味で楽しめたっていう意味で普通ですよ。
普通に良かったってやつね。
手放しでわーって絶賛するほどでも、
なかったか。
ないけれども、その絶賛している人を見て、
うんうん、
そんな絶賛するほどの映画ちゃいんけって文句言うほどでもない。
なぁ。
ちゃんと一応見てる途中には、ワクワクするところもあったし、
はいはい、
ちょっとうるっと来たところもあったし、
え、ちょっと待って、ちょっとうるってくる程度やった？
あ、そうは、まあ、後々、まあ、一緒に話しましょう、そこはね。
あ、はい、はい。
まあ、ワクッとするとこもあったし、うるっと来たとこもあったし、
はい、はい。
なんでやねんっていうツッコミポイントもあったし、
あ、
まあ、それを総じて、まあ、裏表なく普通に楽しめたねっていう映画で、一応映画館出た後は、まあ、嫁と見に行ったんですけど、
うん。
まあ、面白かったねっていう風に帰ってきたっていう感じですね。
なるほど。
はい。
俺ね、ほとんどなんでやねんがなかったんよね。
総括した僕の意見はそれですよ。
うん
う
ん。
はい。逆にね、うん、そこはちょっとはっきりさしてないんですよ、今回。あなたはこの映画の何をもって良いとしたのかっていう。
ああ。
さっき言ったように何をもって良いとしたっていうところをちょっと今回は掘り下げていきたいんですよね。
はいはい。なんか前の時話したように、これ見る人によってこう多分分かれるっていう話はしたじゃないですか。
した。それはね、大いに分かった。
うん、ピンポイントにその、うん、ここがええって感じるポイントがやっぱその見方によって結構違うっていう。まあそれでも、僕のその中の意味ではどれかには引っかかるやろうっていうところで、うん、だからまあ僕が一番直撃したのはやっぱり親子愛の部分だったんですよ、
はい、
正直言うと。で、一番来たのはビデオレターやってるところ。息子が、最初、もともとほら、息子ってちょっと距離あったのが、うん、足しげく息子の方がビデオレター送ってきてたっていう設定あるじゃないですか。
うん、
で、時間、あっという間に時間が経過した重力の最初の惑星で溜まったビデオレターをバーッと見てるときに、
うん、
もうね、最初は息子だけが話してて結婚したよ、娘が生まれたよ、で、娘死んだよ、からの、父さんもう多分、ダメだと思うから、もうこれで最後にするよっていうさ、うん、なんだろう、本来、こう、一生かけて味わう、結構、喜怒哀楽の流れを一気に時点で味わって、で、思って、ガーンってなったところに、娘が唯一話してくるじゃん。
はい、
今まで一切出なかった娘が来て、ほんで、あなたと同じ年になったと、帰ってくるって言ったのに。で、 帰ってこなかったねみたいなこと言われちゃうわけじゃん、なんか、うん、あれがやっぱ出発の時とあとそこのビデオレターのとこがもう本当になんやろ、実際やっぱ自分娘持ってるっていうのと被るともうなんか耐えられなかったって感じでね。
それはあくまでその父親とした立場になったから自分に照らし合わせた場合、
うん、
俺が主人公の立場になったら悲しすぎるわっていう意味で、悲しいってこと？
そうやな、悲し、うん。
その自分を重ね合わせた時に、
まあ、
もしこれが主人公が俺で、マーフが自分の娘やったら、
ああ、まあそうね。
長男が自分の息子やったらっていうのを重ね合わせた時にうるっときたってこと？
まあそうやね。
ああ、まあそういう意味ではやっぱり僕、子供いないですから、
まあなんかそうなん
だ、ね。そこまではやっぱりならないですよね。確かに僕もあのシーンはちょっとうるっときましたよ。それ僕がうるっときた理由は、
うん、
やっぱりその、この手の SF によくありがちな、あの、こっちでの1時間は向こうで地球上での何十年みたいな。
はいはいはい、はい。
あれがめっちゃわかりやすく表現されてたじゃないですか。
うんうんうん、
23年分のビデオデータがありますっつって、
うん。
で、それがずっとダイジェストでバーって流れるってい
う
逆にあの無常感がね、僕はね、
そう、
うるっときたんですよ。
で、まあ、細かい話って、あれ、行きたくなかったじゃん、主人公は、あそこに。最初反対してた。
最初の惑星の方に、ね。
そうそう。で、時間が過ぎるからっていうのがあって、まあ、それでもまあ、この一番可能性高いからって言って、
うん、
で、結局あれで得たものってゼロだったじゃない。
まあまあね。
ブラックボックスですら回収できなかったっていうさ、うん、で、しかもジーンも一人失ってっていうさ、うん、なんかあの、本当に無駄って、だったじゃん。なんか
本当に、本当に無駄ですよ。
あの感じ、なんかその、命を、かけて、なんか、ものすごい、まあ、自分の命より大事な感じのものをかけてんのに無駄だったっていう。で、戻ってきてあれを食らうっていうさ。
うん、
あの感じは、こう、自分もしそうやったらっていうと、ほんとね、うん、悲しすぎるわ、みたいなのはあったっすね。
わかるわかるわかるわ。やっぱね、
うん、
ちょっとした前情報にやっぱ左右されてる分っていうのはすごいあったんですよ、結果として。でもやっぱ物語見てる途中で僕はこれは SF 交渉とか、
うん、
なんかビジュアル表現を見る映画ではないと思ったんですね、僕自身はね。どっちかったら、
うん、
単純に人間臭いとこ見るとこやなと思って。
ああ、はいはいはい。
僕は単純に面白かったなと思ったポイントはそこなんですよ、
うん。
別にこの映画だけじゃなくて、
うん、
僕がフィクションを見る際に多分注目してるところがそこなんですよね。
あ、
人間臭いかどうか、出ている登場人物自体が。
はい、はい、はい。
で、結局、これもな、言い方難しいな。
うん。
なんかね、すごいざっくりとした言い方をしたら、僕何がこれがすごいかなと思ったら、最終的に人って極限状態になったら、自分の好きなことしかせえへんねんなっていうところが、
うん。
すごい肯定できるとこなんですよ、僕の
中で。はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい。
どんなに合理的なことを考えてようが、客観的な視点を持ってようが、うん、究極自分の意志と感情がなかったら人は動けないんですね。
うん、うん、うん。
で、この映画の中ではそれをね、なんか、愛って言うじゃないですか。
ああ。
で、
そうね、うん、うん。
で、それはいいんですよ、別に。
はい、はい。
だブラトン博士からすると、その定義は愛やから、そう言ってもらってもいいんですけど、
うん、うん。
でも、その結論を見て、
うん、
また、ハリウッド映画的な愛で終わらすのかよっていう感想も腹立つんですよね。
ああ、そんなんもあるんや。
そんなんも見たんですよ。
なるほど。
結局、ごちゃごちゃ言いながらも、愛は強いみたいな終わり方をしたから不満みたいな感想を見たんですけど、いや、それはちょっと違うんじゃないかなっていうのもあるんですね。
う
ん、
そうね。それは、あれはあくまで、ね、ブラトン博士か、
うん、
アンホサビね、
うん、
が言ってた理論で、しかもまあ主人公があれで気づいて、
うん、
まあ、その、こう、情報を伝えるきっかけになるっていうキーワードで使っただけで。だから、俺その人間臭いっていうところすごく共感を受けるのはマン博士のところ。
いや、そうそう、俺もそうやね。
でしょ？
俺正直、この世の中で一番共感したマン博士や
ね
んか。
そうなんよね。
で、これは言っていいんかなとか思って、結構マン博士ってめっちゃクズ扱いされてるし、めっちゃ悪者扱いされてんねんけど、
うん、
俺正直マン博士が一番感情にできて、
いや、うん、そうそうそう、わかる。いや、俺、あれは、あの監督の真骨頂かなと思ったのよね。
俺別にマガ博士悪くないと思うねやんか、正直。
なんか、あの状況になったら、やる、
そう。
でしょみたいなことでしょ。
物語上確かに主人公たちの行動を阻害してるし、なんやったら、自分の傲慢さで主人公を殺そうとしていますけど、
うん、
でも俺はマガ博士は、裁けないと思って見てて、なんか。
思った思った。なんか、 究極の人間像みたいなところをちょっと体現してるよなっていうのは思ったな。
そう。で、それはあくまでその、かわいそうとかそんなんでもなくて、
うん、
なんか普通に人としてあの人は、
うん、
一番納得がいくんですよね、なんか。
ああ、そうそうそうそう。要はあの、あれでしょ、飾り気がないっていうか、例えばその、ね、いわゆる、本当にリアルな人間性みたいなとこって出てる気がする。
に見えたんですよ、僕はね。
おお、ああ、わかるっす、わかるっす。
で、なんか実はあんな星は住めるとこではなかったみたいなね。
うん、
そういう大きなクズ行為があるわけじゃないですか、そもそもなんか、うん、そもそも嘘ついて自分が助かりたかったから嘘をついてたっていう大枠で見たら、まあ、クズな人間なんですけど、
うん、
なんか主人公と一緒にこう、ね、二人である行動してるときに、
うん、
なんかいろいろ言うじゃないですか、主人公に対して。
うんうんうん、
なんか、人とは生きるときとはどうのこうの、死ぬときはやっぱなんか家族のこと考えるかどうのこうのとかね、
うんうんうん。
あそこで言ってる話っていうのは、
うん、
おそらく理屈としては正しいし、
うん、
あのとき言ってるマー博士は、本当にあれを言ってるんやと思うんですよ。
はいはいはい。
でもなんか結果主人公を殺そうとして自分だけが助かるぞみたいなこと言ってたから、
うん、
なんか自分の行動を隠すための嘘をついてるみたいなね。
はあ、はは
あ。なんかそういう解釈とかも見て、
ああ
。あの瞬間、マー博士は多分本当のこと言ってたと思うぞと思って。
そうやね。うん。
でも、本当に自分の感情と意思に素直になった結果、こいつら殺して俺だけ助かるみたいな行動してしまっただけで、
うん、
彼は一番、なんやろ、別にずる賢くもないし、狡猾でもないし、なんか本当に生きたかっただけなんだなっていう。なんか科学者であるとか、人類を救わなければいけないとか、
うん、
もうそういう外装の部分ではなくて、もっともっとこう真の部分では、単にあの人は生きたかったんだなっていう感じをすごい受けて、なんか、しんみりしたんですよね、あの人は。
ああ、うん。いや、俺もあの人は、なんだろう、すごい出来上がった、表現の人間像やなと思って、うん、なんかあれがあるから、なんか、おためごかしじゃない映画になってる気はしたんだけどね、すごく。その、臭いだけの一辺倒の映画じゃない。
そうそうそう。だから、そんな分かりやすく臭い映画でもないんじゃないかなと思って。うん、
すげえ逆に人間のエゴ出まくりで、で、立場変えた、それこそお兄ちゃんと娘が喧嘩するとこもそうやけどさ、息子を連れていく連れていかないの部分でも、あれももう、自分それぞれの立場が衝突してるだけやん、あれって。うん、兄貴としては自分が、その一家の主でさ、今までのこの状況を守ってきたみたいなのがあるからさ、なんでここまでほっとったみたいな言われて、急に連れてくって言われてもさ、それはそこで、あ、頼むわとは言われへんやん、みたいな、
ね。あそこもだから、すごい俯瞰的に見てしまったら、うん、マーホの言ってることが最もで、ほったらかしにしてる鬼じゃないやねんっていう見方もそれはできるじゃないですか。
まあ、うん、その瞬間、そう思うかもしれんけど、
でも、俺もあのシーンでお兄さんの方の立場になってしまって。
いや、俺もそう。
で、
あ、まあ、わかるわ、これもっていう感じ。うん。
あのおじさんも掘り下げたらなんかね、すごい思うんが、
うん、
一番最初にね、その、
うん、
家族で野球見に行くじゃないですか。
うんうんうん、
野球見に行ってる最中に砂嵐が起こったから、こう、帰るってなるんですけど、
うんうんうん、
その時に、その、なんか、おとんと息子の話し合いでね、
うん、
その農業と科学どっちすんねやみたいな話になった時に、
うんうん、
農業継ぐよって言うんですよ、お兄ちゃんの方は。
うんうんうん、
で、そうか、みたいな感じで。で、うん、どうも設定上お兄さんも頭いいんですよね。
ああ、
そう。出席ではその卒業できなかったけど、
うん、
2番目で卒業したよみたいなこととか言ってたじゃないですか。
うんう
ん、あんな感じで、すごいなんかね、すごい勝手に僕が思い入れてしまったのが、
うん、
やっぱその、長男を、お兄さんの方はお父さんに振り向いて欲しかったんだろうか、認めて欲しかったんだろうかとかね。
あ、うん。うん、
要はその、家を守るという行為が、お父さんの後を継ぐことであるし、
うん。
おそらくそれをすることによって、お父さんに認めて欲しかったんだろうかとかね、いろんなこと考えてしまった
んです。ある。なんか、うん、僕も見てたら、多分お父さんすごく娘溺愛してる状態やん。
そうそうそうそう。
で、それに、羨ましいと思うんだけど、でも自分の立場を守ってる感じはすごい受けて。
そう、なんか、あそこから、変に匂ってくる、うん、あの家族の中での、その兄弟間のコンプレックスとか、
そうそうそう、あるある、
あの家族の中での、
う
ん、お父さんの息子と父親、娘の態度とか、そういうのがその垣間見えて。
ちょっと距離感あるよね。
そうそうそうそう。
あの兄貴に対して。で、だからこそ、あの兄貴だけビデオレターになってた時に、なんかすごく複雑な感じなんだよね。なんか溺愛してた方から来なくて、 なんかちょっと、で、それすらも見放される状況。
そう、で、お父さんも、おそらく無意識やと思うね、そこ。
その、ね、
娘を優遇してて、
うんうん、
息子をそれ、多分おそらくお父さんから見ると、うん、息子はほっといても安心できる人間なんですよね。でも、マーフの方がなんかこう、結構、学校でもちょっとなんか、やんちゃなこととか、してるじゃないですか、
うん、
なんかそのアポロの話とかして、先生からどうのって言われたりしてるわけでしょ、
うん、
言ったらその、ちょっとなんか、やんちゃって言い方もあれやけど、
まあ、まあ、
なんすな、うん、感じなわけじゃないですか。多分おそらくお兄ちゃん優等生なんですよね。
そうや
な。お父さんの前でもおそらくお父さんの望む人間を演じてしまうんやと思うんですよ。
うんうん、うん。
その代わりお父さんの愛をもっと欲しがってる感をすごい感じてしまったんですよ。
うん、でも、それは、どっちかというと手を開ける方の娘に。
そうそうそうそう。
行く感じってことでしょ。まあ、わかるわ。なんか、それは思った見ててなんか。
そう。だから、この映画の大事なとか、そういうとこじゃないのかっていう。
ああ。
SF とかではなくて。その、最後のとんでも展開とかではなくてね。
うん。
そういうとこじゃないのかなと。で、結局、なんかマンガーさんも言ってたじゃないですか。その、まずその身近な人間を守りたいっていう気持ち。
うん。
まあ、それの延長上にこう人類助けたいっていう気持ちとかがあって。
うん。
やっぱその、主を大切にしなくてはとか言いながらも、自分の身の回りの人間を大事にせえへんやつは、おそらくそれすらも達成できないじゃないですか。
うん。
ごくごくシンプルな結論じゃないですか。まず身近な人を大切にしようぜみたいな。
うん。
で、それの一番、根底で何かあったら、自分が単純にどう思うかだけの話やから、
うん、
お父さん好きとか、なんかそういう、娘好きとかさ。
その愛も、一回さ、落としてるじゃん。なんかその、それこそブラント博士が、あっちに行きたいっていう、それお前好きやからやろみたいなこと言われてさ、うん、一回なんかあそこで落とされてるやん。なんか、それって、崇高な目的なのに、お前結局それで動いてんのみたいな突っ込みを入れられたような状態やからさ。
今はそれよりも人類のね、将来とか、整合性を合理的な方法を取るべきだ、みたいな感じで、
うん。
でも最終的に、お前らみんなそうやんけっていう
。でも、うん。ある種あれも変なロジックっていうか、なんか、情報みたいなこと言ってたじゃん。愛はなんか、ある種の情報伝達みたいな、その、ね、人が死んだら消えるもんでもないみたいな話を、延々とのたまって、そしたらこれで最後の時、これで繋がるかも、みたいな話に持ってったから、まあ、これもね、説明しようと思ったら無理な話やもんね、愛なんて、感情自体。
なんか、お父さんは無意識ではやってたことを、意識的に感じ取ったんですよ、あの映画の最後の方でね。
はいはいはい。
で、ただそれだけなんですよね、結局。でもそれを、すごいこう、なんつうのかな、設定とか演技とかでしてるから、
うん、
ああ、そこ、これ、ここはおもろいなっていう感じですよね。
うんうん、
評価すべきところはそこなんじゃないかなって思うんですけど。
そう、うん、そうだと思うけど、だから SF の、そのロジックだけでいくと、何も楽しめなくなっちゃう。
いや、ほんま、だから、なんやろな、これもまた、どこの誰か分からへん人の意見で見たんですけど、
はい。
その、あの世界の、今回のこの映画の世界設定を、の見せ方がダメみたいな意見があって、
ほう。
要はその世界が滅びようとしてて、
はあは
あ、人類が滅びようとしているってことを、
はあはあ、
明確に見せていないみたいなことを、誰か言ってて。
はあ、はあはあ、
いや、まあ、まあ、映画学的なところではそういうのも言えるんかもしれんけど、そもそもがあの家族を中心とした話やから、
うん、
世界を見せる必要ないじゃないですか、
うん、
今回の映画においては、
うんうん。
あの家族の言い方難しいな。別に、人類がまずいぜっていうのを見せる映画ではないじゃないですか。
うん、違いますの。
根底にはそういう設定ありますけど。だからなんかそれもちゃうなと思って、なんか。
はいはいはい。いや、だって、うん、なんやろうな。地球の代表だっていう、一応そのつもりでみんな言ってると思うけど、
うん、
でもだからつって、そう、大々的に集められたわけでもないじゃん、あれって別に、あのメンバーってさ。
うん、
あの親子にしたってたまたまたどり着いて、まあたまたまたまたどり着いたからこそ三角形あるみたいなこと言われたんか知らんけど。
まあたまたまたどり着いたのもあれもなんかパラドックス的なところがあって、実は示唆してたのは自分みたいなところがあるから。
まあね、うん、あそこに行く、うん、そうやねんけどね、答えとして。だからなんだろう、こう、地球の代表 感がものすごいあるかっていうと別にないじゃん、描く方としては。
うん、だから、すごい、言い方変やけど、勝手にやってることなの。
そうそうそうそう。
なんか、勝手にやってる人の話を切り取ったら、この映画っていう話であって。
ねえ。NASA が勝手にやった、みたいな、ノリだけでやってると思うんだけど、だからそれのために、その世界が滅亡する様をもし描くんだったら、なんか逆に言うと、それを何とかしようっていう超国家規模の、
うん、
世界、全世界を集結したような何かみたいなのやったらなんかそういう意味が。
いや、まさにアルマゲドンになりますよ。
そうそうそうそう。アルマゲドンとか、それこそ2012だったっけ、なんかノアの箱舟作ってました、みたいなとか、うん、なんかああいう描き方するんやったらそこら辺までやってるっていうのは、やらなきゃって言われてもまあそうかもねって思うけど、なんかね、すごく小さなところの感じやから、それがなんであんな大それたもんできてんねんって言ったら、ちょっとそこはもう考えてもしゃあないかなっていう気
がする。いや、そうやねん、そうやねんな。だからな、そういう映画ということが初めに分かっていたら、
うん、
SF の中でのしょうもないツッコミはなかったはずやねん、俺もな。
うん、
やっぱあれがやっぱ良くないよ、なんか SF がすごいとか科学交渉がどうのっていうの。
いや、だからもう見ずに。
いや、ほんまですよ。
本当に。もう何でもそうやけど。
で、なんか、そのな、その、
うん、
な、その、その家族愛、
うん、
この映画を見る、多分その、何か、家族愛でしょう、きっと押し出すプロモーション的には、まあ、その CM を見てないからなと思われへんねんけど、なんかの記事を見たときに、
うん、
なんかこのインターステラーを単なる家族愛だけの映画として見ているならばもったいないみたいなブログがあって、
はぁはぁはぁ。
実は、科学設定がどうのこうの、どうのこうの。
ああ。
書いてあったのをちょっと見てしまったのもダメやった、俺。
ああ、なるほど。
逆に俺からしたら家族愛だけでよかった。
いや、結果論として、家族愛ベースに、でも他のとこもちゃんとやってるよぐらいでいいと思うん
で。で、その家族愛っていう言葉も、正直今の時代で家族愛とか言ってしまったらチンプじゃないですか。
いや、めっちゃね。
うん、そう、だから僕も家族愛という言葉使いたくないんですけど、
うん。
本当俺の中でのこの映画の肝は、
うん、
好きなことをしているっていう、なんか、これも言い方あれやな、なんか伝わりにくいな。そういうとこなんですよね、なんか人が人らしく生きているんだっていうところが、あ、描けていたから、面白いなって思った感じなんですよ。うん、
はいはい。
だから正直面白いんですよ。
いや、面白い。
面白い。
面白いよ。うん。よく、まとまってるっていうか、なんか、見終わった後に、なんかすごく、達成感があると思うよね、映画の。
正直だってね、なんか、もう、これも言い方難しいな。身近な人大事にしたいという気持ちなんか絶対誰も持っとるわけじゃないですか。その形は人とそれぞれどうであったとしてもね。
うん、
そこをベースにいろんなことが行われてるわけやから、
うん、
何を、それ見てみたら、なんか、そうだねってなるじゃないですか、単純に。
うんうん、
でそこに、こう、自分がこの作品どれだけ期待して推していたかとか、
うん、
この映画の中で注目する点が何かっていうところがあった際に、
うん、
ここバラバラの意見になってしまうから、それはまあそれでええんでしょうけど、なんかね、やっぱ煽られるのあかんね、なんかこう、ほんとブログとかも煽りすぎやわ、なんか。でも煽らへんから人怖いんやろうしな、客が。
ああ、だからノーラン監督が超秘密主義やって言って、事前に情報をとにかく出さないっていうのも、まあわかるよねっていうか。いや、だから、まあ多分どんな映画でもそうやけど、やっぱまあ情報入れずに行った方がいいよね。
いや、ほんまそれ思うわ。でも今のインターネット時代なんか何見ててもさ、情報を遮断することの方が難しいから、なんかでこう目をしてしまうかもしれんけど、やっぱそこは自分から目を背けるぐらいのことをして、入れないっていう行為はやっぱ大切やなと思いますよ。
まあ見ようか見ないか悩んでるとかだったらね、いいとは思うんですよ。そういう意味では投資をする。ただ、なんやろな。まあ、逆に言うと、それ見たら、見たなりのその期待値の上げ方をセーブするというか、に、いう術を身につけないと、多分、損するっていうかね。
やっぱ難しいな。
もったいない。
その期待値だけの話でもないんですよね。
まあ、
視点の問題もあるじゃないですか。
さっきの話だとそうやったね。
うん、期待をそんなしてなくても、見る視点が違ってたら、しょうもなっていう感覚になる可能性があるじゃないですか。
うん、
そういう意味では、ほんまにの本当の意味でフラットな 状態で行くのがベストなんでしょうけど、もうそのこと自体が稀やからね、フラットな状態になるってこと自体が。だからそういう意味ではね、今回この配信も、
うん、
インターステラー見てないのに、
うん、
聞いてるやつは、100% 損してますよ。
う
ん、
いや、ほんとそうですよ。
絶対、この後見に行ったとしても、
うん
うん、100% フラットの自分の意見はないじゃないですか。
うん、だから 120% 見る気ないわっていう人は、見ないまま聞いてもいいかなと思うんですけど。いいけど、
あ、もうこの部分だけ編集して、
うん、
冒頭に配信の冒頭に入れとくわ。で、
そうですね、
聞いてる人からしたら何のこっちゃ分からへんかもしれんけど、まさに今回の、ね、重力は時間を超えるじゃないけど、編集は時間超えるんすよ。
あ、すげえ。結末を冒頭に持ってきよるみたいな。なんかね、僕、後々で聞いた話では、やっぱ長くないっていう意見をよく聞いたんですけど、
うん、
話っていうか映画自体
は、ね。これはね、結構見終わった後、
うん。
あ、もうそんな経ってたんやってぐらいで、あんまり長さを感じられない。
そうなのね。そういう意見もあるし、やっぱちょっと話として長くないっていうのも聞いたことがあって、僕自体は全然長いと思わなかった。ただ、見てる途中に一瞬、助かるじゃないですか、主人公が。
うん。
助かった後の、まあ、マーフ実は、もう完全ネタバレで喋ってるから今更やけど、言うけど、マーフ実は生きてますよと会えますよって言った時に一週間後に会えるみたいな話になるやん。
うん、
あそこで、え、長っと思ったのね、
うん。
その設定自体に、うん、っていうか話の展開自体に、ここポポンと合わせて、もう終わりじゃないのって、勝手に思って、その時に一瞬、え、こっからまだそんなあんのみたいな。
あ、まだ続くんかなっていうのがあって。
ただ、話見てたら、結局あそこで、ロボットを見つけて、
うん、
直せやないですか。
うん、
あの下りに必要な時間やったんかと思って。うん、で、会ったら、ね、マンハ士じゃねえや。ブラント博士、アンハサウェイ助けに行かなきゃみたいな話になったら、うん、トトトーンと進むために、ああ、このピースは必要やったんやなと思ったから、別に、必要な時間やったんやと思ったけど、逆に言うと、正直生き残ってからの下りってちょっと、そもそも展開として長すぎへん、これどこまで行くのっては思ったんよね。助けられて、ね、スペースコロニーの中入った瞬間から。
そこがね、なんか、うん、なんて言ったらいいか分からへんねんけど、いまいち分からへんのが、それが、その、ノーランの表現の仕方の下手なところなのか、
うん、
何か目的があってやってるところなのかの判断が僕にはつかないんですよ。
はあ、は
あ、単純に丸びしてるだけなのか、何かの意図があってそうしてるのかっていうのがよく分からなくて。
いや、結局、あれがあったから、アンハーサイはどうなったんやろうにもで結末ついたわけじゃん。
なんかね、あそこら辺が見ててすごいちぐはぐするのが、なんかこんだけ3時間ぐらいかけてね、なんかめっちりなんか描いてる、うん、テーマは描いてるじゃないですか。でもその中で、僕がさっき言ったように、23年離れてたのに、そこら辺の下りトントントンって言ってるやんとかね。
うん、
あと、ブランド博士助けに行く最後、
うん、
めっちゃ早いと思って行動。なんか。
いや、あそこはもう、あそこまで行ったらもう、トントントンちゃう。
いや、だから、なんつ、やっぱトントントンでいいんですけど、うん、なんかその、言ったら無断で勝手に乗り込んで、ピューって行ったわけじゃないですか。
はいはい、そうですね。
なんかそこまでの作品のトーンとすげえ違うやんと思って。なんか、その整合性とかっていう意味ではなくて、作品のトーンが、要所要所ですごいバラついてるから。
でもね、俺のちょっと突っ込みっていうか、思ったポイントで、NASA あったじゃん、うん、最初の方の中盤の。で、NASA で、ここは NASA だよ、みたいなことを言って、うん、今まで会議室やった本棚みたいなのガーって動いたら、いきなり格納庫やったやん。
そう、壁がブイーンって開いたら格納庫やった時な。
そんなわけないやん。
そう、あれはちょっと笑ってしまった。
でもあれってもうその時間の短縮とあと映像的ななんか面白ツッコミみたいな意味で、あ、成立してると
。そう、ああするからワクッとするっていうのはわかんねんな。
正直あれと同じなよ。
いや、そうやね。だからなんていうかな、そのそういうエンタメ的な要素とドキュメンタリー的な要素がちょっとなんかめっちゃなんか複雑に混じり合っとるから。
いや、だからまあそれこそさ、まあロボットのデザインから言ったらオマージュだったりするわけじゃん。うん、昔の2001年の四角いロボットというか、あれは据え置きコンピューターだったけど、とからへんから来てるとかいうのがあるから、なんかそういう意味では、やっぱエンターテインメントなんやなっていう。
あ、そうそう、ほんとそうですよ。うん、娯楽。 超対策です。
ガチガチの理論で言ったら、あんな四角いロボット、あんな狭い船内で動くために使うわけないやんとかさ、うん、そういう話やねんけど、まあ、あれはもうオマージュやから、これ、みたいな、うん。で、それでいて、あの、変形ギミックとかちょっと面白いみたいな、ニュアンスもあるけど。あと、そういう意味で。
あのロボットさ、普段なんか松葉勢みたいなさ、動き方してんのにさ、石になったら早走れんねやと思ってさ、ウィーンって。
めっちゃ変形しよるやん。何本出てくんの？
ぐるぐるぐるって。そんな早走れたんやって。
あれおもろいやん、見てて。まあ、でちょっと気持ちいいやん、映像なんかしたんけど。そういう意味ではエンターテインメントやわーと思って。
いや、難しいよね。なんかその細けいことはいいんだよを、自分のさじ加減でどう入れていくかっていう、うん。
まあね。あと、そういう意味では、俺もこの間、見てるときはそんな気づかなかったけど、この間やっぱそのインターステラー話をしてたときに突っ込まれたのが、あの、最初、いっちゃん最初、打ち上げの時って、はいはい、サターンロケットみたいなやつで先端にあの宇宙船がついてて、うん、ガーンって打ち上げるじゃん、
うん、
であそこをやるってことは、うん、あの着陸艇っていうかあのちっちゃいあのサーフィンみたいな飛行機には、うん、大気圏での離脱能力がないってことじゃん、
うん、
だからあんなロケットブースターつけてあの軌道上の母船まで行くと、
うん、
ところがその先では全部あれでやってんのね。
まあもう垂直離陸してますからね。
そう、他の惑星行った時。しかも片っぽなんか、超重力やって言われてるような惑星から、まあ、あれもしかしたら、波が高いってことは重力弱いっていう設定かもしれへんけど、まあそこは譲っても、マン博士のとこなんか、ほぼ人間と同じ、人間よりか地球と同じような重力っぽい設定じゃんね、話としては。中の行動からしてさ。うん、それやのに、あそこからもう飛行機ピューンって普通に上がれるやん、
うん、
とかいうのを言われて、あ、そうかと。ってことは、単純にあの、冒頭シーンのあの、アポロ宇宙船的なのも、単純にオマージュとか、ああいう映像見せたいがために入れられたんやなっていうような。
いや、そうやね。そうやね。多分、うん、だから俺は、そのシーンの時点では、すでにこの映画はそういう映画なんだなと思った見方をしてたけど、やっぱおそらくそういうシーンでも、
うん、
なんかやっぱりその、主人公を助けに行くために、すぐ宇宙船が離陸していくっていう、うん、そのハラハラ感を演出するためにあれでいいんやろうけど、
うん、
ハラハラしつつも、なんでやねんって突っ込んできた人いっぱいおると思うんですよね。
まあね。
そういうとこやと思うんですよ。なんかこの、ちぐはぐな感じっていうのが。
そうやろうね。うん、
ただ、でも、結局のところは、監督がそうしたかったからってだけの話でしょ？
だと思う。
そうでしょ。理屈ながないんでしょ、きっとね。
ああ。だからそうやな。うん。ガチでいけばね、もう、そんな一回ジジイのとこにあの着陸手を入れたら二度と上がられへんのちゃうみたいな話になる。だから冒頭のところのサターンが余分やったみたいな話になるんやけど、あれはあれで宇宙に行くためのね、なんていうか、儀式みたいな感じ。
まあ、要はそういうシークエンスを挟むことによって、うん、まあ、未知なる宇宙に俺たちは行くんだと思わせるための、様式なわけやから。
うん、だと思うね。
それでちょっと思い出したけど、
うん、
あの、エヴァンゲリオンの Q って見た？新劇場版。
Q？ 上波 Q？ あ、見た。あの、冒頭のあれね。
はいはい、冒頭のあの宇宙の出発シーンが、
はいはい、
すごい忠実に作られてるっていう記事を何かで見たのよ。
うん、見た。俺も見た。
で、でも結局あの後やってることって完全フィクションやんか。
うん。あれね、忠実に作られてるっていうか、あの手のものって、ガイナックスとかあそこら辺の人たち、ガイナックスっていうか、まあ、監督、安野さんだと思うねんけど、ああいう記録映像をもう、アニメでやりたいみたいなとこでやってるから、もともとああいう映像を見て作ってるから、正しいとか、理論的に正しいとかで作ってるんじゃなくて、単純にこう、真似てるっていうかさ。
そう、だからあれも結局は、
うん、
ワクワクさせるための手法の一つでしかなくて、ね、別に、あれをもって、うん、あの世界観の物理原則とかはこれですよっていう表現とかではないやん。
単純にあの映像っぽいやつっていう感じで、それはね、本当の記録映像から起こしてるやから、すげえ、リアリティがあるよね、あのシークエンスそのものにさ、これが外れてとか、ね。
科学的交渉に基づいたフィクションを楽しくするための嘘なわけじゃないですか。
いや、もうそれでいい、全然いい。
だからほんま今回の、NASA のね、最初の冒頭のシーンもまさにそれやと思うんですよ。
うん、
う
ん。
今から楽しくことするよっていうことをこう。
そうそう。うまくはしょりながらみたいなね、なんか。いや、そういうことだと思うんだよな。あそこをね、長々とやっても仕方がないってところでね。
そう、だからね、僕はね、やっぱりね、中盤まではね、そういうツッコミがめっちゃ出てきてましたからね。うん、
ああ、
うん。なんでやねん、つって。
そら、もったいないな。まあでも、そう、あるよね、まあそういうとこはね。
いや、これは往々にしてどんな作品でもあると思いますよ。ただそこは、まあ突っ込んで、まあ突っ込みはあったとしても叩かれるポイントではないかなと思いますけどね。
なんか何を期待していってるかかな、やっぱし結構大きいのは。だから、あの、番宣が、もうそもそも僕、あんまり、あの、情報が出てない番宣だったのね。あれ見てないんだっけ、
うん、
事前には。まあ、映画館で見てた時に、他の映画見てた時に映画館の予告で見たから、見たやつやねんけど、本当なんやろこの映画っていう。え、宇宙行くの?みたいな感じの。宇宙のシーンもあるけど、みたいなんで。で、やっぱその思いは冒頭見てた時も、これ本当に宇宙行くの?みたいなさ。なかなか、話。しかも、ちょっとカントリー調やん、最初の映画、
うん。
全くリンクしなかったからの後半の流れって、すごい見てて、好きやねんけど。で、逆に CM でバンバンバンバン、美味しい映像出してない CM?、
うん、
いわゆる。だからそういうのって、ある種映画に実力がないと無理よね、と思ったよね。その、逆にさ、中身がない映画って番宣見たらもういいやってなるじゃん。
うん、
番宣だけでも見どころが全部使われててさ、しかも、見せ方によってはそっちの方がかっこよかった、みたいな、うん。本編で見たらなんか間延びしてた、みたいな話がある中で、あそこら辺は、よかった。だからこそあんまりそれで見ないっていう人はもったいないと思った。ね、だから見てほしいな、みたいなあったけど。まあ、そんな言うまでもなく世の中が、騒いでるからみんな見るんでしょうけど。
見るでしょうね。ただその見るときの方向を何で決定づけられてるかによって、めっちゃもんないからも出てくるやろなとか思って。
そういう意味では本当あの CM は正解なのかもしれん。全然情報のない CM っていうのは。
なんかね、なんかの、何で見たの?なんかで見たときには、もうそもそも最後の、あの5次元空間の理屈がわからないっていう、
まあ、それは分からない。
感想があって。分かるんねんけど、
うん、
そこは気にしたらあかんと思うよ、逆に。
だってさ、分かるわけないじゃん。
分からんし、あそこは単純に、娘を思う気持ちでなんとかなったぐらいで受け取ってた方が、幸せやと思うんすよ。
っていうか、あの映像表現もさ、ああ、こういうのなの、こういう風なんで言ったのね、ぐらいの感じっていうかさ、うん、だってね、5次元なんか、僕らが視覚できるわけないねんからさ、そもそも
の話。しかもなんか、4次元を立方体に閉じ込めたとか言ってたけどさ、それをまともに理解しようと思って無理やん、
そ
ん
な。無理無理、そんな。あれは、あ、面白い映像作ったねぐらいでさ。
でそこがまたな、また、その逆の話で、その創作フィクション経験値が少ないと、あそこで引っかかってしまいかねへんよね。
そうか。なるほどな。
なんなんこれ、え、どうなってんのっていうところにだけ、こう、集中してしまって、わからんわからんって、最後どないなったんって。
そうか。
いる人もそらいるよなと思って。
まあ、そもそもあそこの状態に突入する前に一回ブラックホール入って、うん、ガタガタガタガタってなって、うん、脱出するじゃん。
うん、
脱出ってって、普通思うよね、あんなの。脱出したみたいな、なんか。
そうやね。
どうすんのみたいな、
うん。
だからもう、その時点でなんかもう、俺は想像とか、正しい正しくないとかじゃないレベルっていうか、もう自分でそこの、これどうなるんやろとしか単純にもう思わんっていうか。
うん、
も
うそれで、あそこはもう家庭を楽しむところ
ですね。ねえ。しかないと思うんだよね、あの時点では。
全く別の話になるんですけど、
うん、
その、すごいこう、SF ってさ、
うん、
突き詰めていったらさ、なんかすごいスピリチュアルな感じになるやん。
あー、そうね。
なんかすごい科学的な話を突き詰めてやっている割には、最終的には、なんかちょっとスピリチュアルな話になるやんか。
まあ、だって、一個、その SF の大きなテーマに、人類以外の地球外、人類以外の知的生命体、
うん、
地球外生命体がいるかいらないかみたいな話に繋がっていくとこも、一つ、そういう要素もあるし、あと、ね、地球飛び越えてるからか知らんけど、いわゆる神様的な存在、
いやそうやね。だから、なんやろな、今回もさ、まあ、何かに導かれていくみたいな感じ。
うん、そうやったね。まあ結果、 自分たちでしたみたいなオチだったけど、
それもまた別の話として今回すごい納得したんが、まあ、あれが本当に未来の人類かどうかわからへんけど、うん、
あーはい、
もしかしたら人類で 何かかもしれないねんけど、
うん、
なんかそのこれは未来の俺たちだっていうのがすごい納得がいくなと思ったんが、
うん、
よくこうその人類が地球外生命体の人類外の知的生物に手助けをされて人類のレベル自体が上がるみたいなのが SF でよくあるやんか、
う
ん、
はいはいはい。
でも大抵そういうのってちょっとその物語に没頭してるときあんまり感じひんねんけど、
うん、
ふと冷静になったときにいつも感じるのが、
うん、
その地球外生命体の人類外生命体のこと自体、この存在自体が、人類である作者の都合の栄養に作られたものやなと思ってしまう時があるんですよ。
はあは
あ
はい、
そうなった際に、
はい、
そんな有効的かなとか、そういうまたそういう疑問とかが湧くんやんな。はいはいはい、で、そういう意味で、コンタクト
は、
はい、あれすごい物語的にはすごい面白かったんやけど、
うん、
すごい有効的やったやん、人類に対して。
そうだね。そうだね。
で、ちゃんと人類の形でできてくれたし、
うん、
なったら、あなたお父さん死んだからみたいな感じで、お父さんの感じでこう出てきてくれたし、
うん、
めっちゃ優しいと思って。でも、ちょっと残るね、何か。え、そんなやつかなっていう。
まあなあ。
そういう意味では今回は、
うん、
未来の自分たちかもしれないみたいな、
はいはい。
表現をされてたから、はいはいはい、あ、じゃあ、この人類の延長上の価値観で生きてる人たちかもしれないなっていう意味では、納得がすごいいったのね。
まあ、結局自分ら、今の自分らを生かすために過去を助けるみたいな、いわゆるエゴなわけだからでしょ？そこって。
そう。だから、すごい極端な話で言うと、
うん、
地球外生命体は、ガス人間かもしれんやんか。全く目に見えへんし、
うん、
俺たちの言語では話されへんし、
うん、
価値観が全く違うかもしれへんしって、
うん。
でもそういう話を物語にしてしまったら、しっちゃかめっちゃかになってしまうから、
うん、そうそうね、
大体は人類のことをよく分かってくれてる人たちになるやんか、なんか。
うん、
そういう意味では、今回は、その、自分の延長上にあるルール、果てしない何か。
はいはい。
であるってことがなんか良かったなっていう感じはしたけどね。
そもそも、まあその他の作品でいう宇宙人がね、人間助ける的な話とかって、その、いわゆるエゴっていう観点から言うと、なんで助けんのっていうところがさ、
そうそうそうそう。
その、埋まってない限りさ、いや最終的に搾取するからみたいなのがない限りさ、助ける意味がわからない。単純に。単純にその溺れてる人を助けるっていうのが、その、だけでは説明つかへんのよね。
そうやね。で、それが、例えば、なんつうの、こう、まだこの辺って SF1 で怒られるかもしれんけど、お前1900年代の最初の方やったら、
うん、
単なる憧れでよかったかもしれんやんか。そういう存在がいたらいいなっていう気持ちで作品を書いてればよかったんが、こんだけフィクションが煮詰まってきたらさ、やっぱそこにも理由っていうのが求められるとさ、
なんかね、
そんな都合のいい存在いるかいなって、中学生でも思ってしまうわけやんか。ならそこに対する説明としては、まあ人類の延長上っていうのは、
そうだね。
ね、わかりやすいかなっていう感じはしたけどね。
いわゆるその、この作品のテーマであるエゴっていうか、自分に利するもののために生きてるみたいなところとも繋がってはいるからね、将来的に。
自分の身近なものを繋げることが最終的には死を助けることになるんだよ、的なね。そういう意味ではなんか、あ、納得いくなっていう感じはしたけどね。
うんうん、確かに確かに。いや、なんか、ずしり残ってほしいと思うんだけどな、先々まで。一個のターニングポイントぐらいの映画に。なってほしい。あ、そう、ちょっと思ったんやけど、
うん、
まあ、すっごいさまつな話やねんけど、あの、最後さ、主人公が奪った宇宙船ってさ、
うん、
すごい黒塗りやったじゃないですか。
うん、
で、整備兵、なんか、パイロットスーツとかもさ、
うん、
ちょっと軍っぽかったじゃないですか。
うん、
あれって、軍なんすかね。
あれはもう好きに解釈をするという想像の翼を広げるポイントだと思うんやけど。
あえて何もね、説明なかったじゃん。軍対軍っていう話もなかったし。
俺はあの時思ったのは、その軍以前の問題として、
うん、
まずその重力の秘密が解かれたことによって、
うん、
まあまあ、マーフの手によってプラン A が実行されたわけでしょ。
うん、
プラン A は要は地球人を宇宙に移民させるっていう。 のが目的やったわけじゃないですか。
うんうんうん、
で結果、ちゃんとコロニーは作られてて、うん、あれは多分おそらくどこかの惑星に移住するための乗り物なわけでしょ。
なあ、ははは。
まあ言ったら、その、まだ惑星は、あの時点ではないわけやんか。
多分ね。
で、おそらくこの先、ブラント博士のあの惑星が、地球人の移住する先になるんやろうと思うんだ
けど。はいはいはい。
おそらくそこに行くための、その宇宙で暮らせるための、施設なわけじゃないですか、あのコロニーってね。
うんうんうん。
で、あのコロニーって何個あんねやろうとか思って、あの時にすごい思ったんが、
うん。
やっぱ選ばれし者しかあれに乗れへんのかなと思って、ちょっと悲しくなったんですよね。そんな、あの時点で地球に残ってる全員が宇宙に運び出されるわけではないじゃん、決して。
ちょっと待って、あの主人公が最後乗ってた黒い船が、その移民専用の船やってこと？
だからあのコロニーで目覚めたじゃないですか、主人公が。
うんうん、
あのコロニー自体が宇宙移民の戦艦じゃないですか。
あ、そういう意味で進んでんのね、あの、ね。
うん、多分。あそこに一生居住するっていうのではなくて、あそこで居住しつつも、
そういうこと
どっか移住する星にたどり着くマクロスみたいなもんですよ。
なるほど、なるほど。
あ、って思ったら、
その可能性もあるわ。
って思ったら、うん、やっぱ乗れへんかったやつとかおんのかなと思うと、
まあおるでしょうね。
悲しくなってしまって、で、で、勝手にそこから、勝手にそう妄想してて、例えばその、誰を乗せるんだとか、
あはは。
なった時に、マーフはおそらく、その、渦中にいる人たち、人やから、めっちゃいろんなことがあったんやろなって思うと、なんか、いろいろあったんやろなって思いながら、こう。で、おそらくあの、軍隊的なものも、そういうのですよ、結局。その、やっぱそういう武力勢力もないと、
まあそうだろうね。ああそういうことか。
抑えられない
何か。反再起やね、要はね。
そう。
で言ってみれば。
やっぱりその、なんつうの人間の敵や人間みたいな感じにも、なるんでしょうし、
うん、
必ずしもその宇宙空間における人類の外敵を排除するためのものではなくて、
あ
その矛先は人類であった可能性もあるじゃないですか。
ああ。
ちょっと考えると、ちょっと悲しいと思って。
ああ、ほんまやね。確かに。なるほど。そうか。
移民船団なわけですよ、あの頃に、ね。
はい、
だからなんかその、はい、要は、目覚めてさ、主人公が、
うん、
外を見たら野球とかしてましたけど、
うん、
あそこに住んでるやつ全部エリートなんかなと思ったら、
あ
俺は乗られへんのかなと思って、ちょっと悲しくなってし
ま
った
んですよね。まだ地球に5万と残ってる、
ね。そうそうそう。はいはいはい、まあ、あの時点での地球の人類が何人かわからないですけど、全員が乗れるわけではないやろと。お兄さん、お兄さん乗れたんかなとかさ。
いや、そもそもその重力を解明したことによって、何がどうなったかっていうのが、うん、例えば地球はじゃあ現状どうなってるかって全然説明なかったじゃないですか。だから、でもまあ、みんな生き残ってるぐらいの話？
一応、重力の謎が解明されたから、
うん。
ああいう宇宙船が作れるようになったってことやと思うねんけど。
あ、じゃあ地球は治ってないよってこと？
地球はだからあの時点で、いろんな解釈の仕方があると思う。
まあね、
地球は滅びつつあるけど、ね、まあ第一弾として、あの移民船が外に出てるとかさ。
ああ、そういうことなのか。
そこはもう自由に想像してんねってことやと思うねんけど。
そうか。
なんかほんま、すごいこう、エリートだけが救われてるんだろうかとかさ。
あ、そういう意味ではあれだな。もしそれがそうやったとすると根本的には解決しないよね。単純に技術力が飛躍的に伸びただけの話で。
まあ地球は滅びるっていうのはもう確定でしょ？あの映画の中では。
そうなんか。
地球をどうこうしようぜっていう話ではないよね、そもそもあれ。
まあそうやけど、重力を操ったらなんとかなんじゃねえのみたいな。
重力を操ったことによってたくさんの人を一度に宇宙に上げれる方法が見つかったってことじゃない？
そこだけなのか。そこだけなのか。ちょっと、あれだな。
いや、だから、でも結局、それが結局進化の第一歩ってことじゃないの？
そうか。でももしかしたら、単純にほら、食糧難の部分で行くとさ、なんか、食物プラントいっぱい作ったらなんとかなりそうだね。でも、そもそも人が住めないような環境にどんどんなっていくんだとしてたら、そう、砂まみれ、
ね、ああ、そうやで。あそこはやっぱり素直に地球がもう死にかけているから、人類は次のレベルに進化しなくてはいけないっていうことやと思うけどな。
ああ、そうかもな。
なんか言ってたじゃないですか。なんか、先に進むには何かを切り捨てなくてはいけないみたいな。そういうなんか、含ませてたじゃないですか。
ああ、地球を、そうか。まあ確かに地球を直そうっていう方向に一切話動いてないからね、あの作品の中ではね。 なるほどね、そうか。
いや、だからやっぱこの映画の、その骨子に、その人間というか人類の種の成長みたいなのもちょっとあるでしょ、なんかテーマというか。やっぱそのためには、なんか科学をもっと進歩させてとか、なんかそういう付随したものが、なんかあって、その可能性、まずその、人類っていうものは進化するものだ。まあ、進化せねばならない。なのか、進化するものなのか分からへんけど、その可能性があるのは宇宙だってことやと思うねんけど、なんか、俺、また全然関係ない話やけど、この、見てた時は、うわーってなって、面白かったねーって書いてた時に、帰ってきてからちょっと、なんその、暗くなってしまって、なんか。
はぁはぁはぁ。
なんか、しんどいって思って進化すんの。なんか、これが、あの、小中学生の時やったら、自分の可能性とか、
はいはい、
そういうのに素直に乗っかっていけたんやけど、いや、もう俺おっさんやしなと思って、なんか、もう本音のとこを言うならば、今のままでずっと生きたいなっていうのあるやん。この大人ならではの、はいはい、俺ずる賢い、
成長。もう、あと人頑張りせなあかんのみたいな。
成長とかいいよとか、思うやん。はいはい、でも、やっぱり、そんなやつはね、あの、コロに乗れないんですよ。
そうですね。
やっぱ先を見てるやつが、
そうです
ね、あの移民船に乗れて、次の惑星で新たな人類としてね、成長していくわけでね。そう考えると、あ、俺多分乗れへんなとか思って。
だってね、現状維持の代名詞みたいなお兄ちゃんやったわけじゃないですか、
ぶっ
ちゃけ言うと。お兄ちゃん、畑焼かれるわけですから、焼いてまで出ていかそうとさせる。
そうやねん、そうやねん。だから、
現状維持は許さないよっていうのをメッセージとして入ってる
んだ。あのお兄さんのシーン、お兄さんにめっちゃ感情移入してしまってさ。
俺でもお兄さん、あのお兄さん、あの時点でマーフがさ、時計持ってきて出てきたじゃん。うん、お父さんからのメッセージはって抱きついたじゃん。思いっきり余裕でカウンターパンチ入れそう。
俺もなんか刺されるんちゃうかなとか思ったもんな。
あれ無防備に言ってるけどさ、マーフ、お父さんよって言ってるけど、うん、それ通じるか今のその兄貴にって思ったけど、兄貴も呆然としてたから、とりあえず流されてたけど。
あそこちょっとわからんかったよな。なんか何思ってたんかな、
ね。あれは
お兄さんの話をもうちょっとしたいんねんけど、そのお兄さんはさ、
うん、
嫁はんと息子を病院に連れて行かへんかったからやんか。
うん。
やってやん。
そうですね。
あれなんでなんと思って。
いや、金がないとかそういう。
金の話な。
さまつな理由じゃないですか。
なんかな、俺、その一人目の子供が死んだやんか。
ああ。
俺その瞬間に、もう、お兄さんは、もう自然に逆らわずに生きるっていう風にしたんかなと思って。
ああ。
たとえ地球が滅ぶとしても、
まあ、うん。
それを受け入れて死ぬみたいな感じの生き方になったんだろうかと思ってさ。
あるかもしれんね。うん。
なんか諦めとかではなくて、もう、この、なんか、もう、ゆっくりと終わっていく、この黄昏の、なぎの時代をこう、受け入れて生きていくよ、みたいな、はいはいはい、死ぬ前、自然と死んでいくよ、みたいな感じになったんかなと思って。
ああ。
で、だから、俺
は
そういう風に捉えたから、
はは
無理くり畑焼かれるの見ててさ、あ、おいおいおいって、おいおいおいって、
あ
かんやろって思って、なんか、要はその自然に逆らわずに生きてる人たちを、そんな、焼き畑で、なんか追い出すってなんやねんと思ってさ、むちゃくちゃやなと思って。
いや、あれほんと、あそこもだからほんとエゴとエゴのぶつかり合いみたいなとこやから、うん、なんかどっちの行動も正しいよね、そういう意味ではさ。で、
その後、なんか、マーフはユリーカーとか言ってな、喜んでたけどさ、すげえお兄さんどこにおんねやろって気がついてなかったさ、え、この瞬間お兄さんどこにおって何してんのって思って。
お兄さん、あれ以降出てこない
よね、
お兄さん。
だからめっちゃ気になってさ、最後のコロニーもさ、マーフはいっぱいの親戚に囲まれてなんか見取られてましたけど、うんうん、お兄さんはと思って、お兄さんも息子おったでと思ってさ。
それこそはやっぱそういう意味じゃ自然を受け入れたんじゃないですか、さっき言ってたように。
死んでいったんかな、お兄さんは。うん、なんか、俺はいいよとか言って。
普通にだと会えるわけがないのを人工冬眠までしてたわけじゃん、あの人って。
ああ。
自体は。
そうね。
だから、お父さんが帰ってくるっていうのを信じて、うん、ほんで、多分その着陸ポイント、着陸っていうか、あのお父さんが現れてあるポイントとかも予測して、うん、で、そこにあの頃に、
うん、
多分そこまでやったと思う。
なるほど。
ね、多分。それぐらいのことやって、絶対会うんや、みたいな。もう旗から見たら絶対会われへんよっていうような状態を押し切って。だから、もし、多分あの子供が多かったらもう、多分もし間に合わなかったら自分が、
うん、
誰かしら子孫が生き残ってお父さんと接触できるようにみたいなことまで、 考えてたのかもしれへんよね。あの子沢山描写もしかしたら。
まあでもマハラフはさ、もう確信してるわけやんか。もうメッセージを受け取った時点で、これはお父さんだって確信をしているから、まあ
うんうん、
死んでるとか思わへんよね。確信してるわけやから。ま
あうん、絶対会うっていう意思のもと、あらゆる手を講じたっていうことじゃない。だから、それこそスペースコロニーをあのポイントに作ったっていうのもそういうことだと思うし。
まあただお兄さんは、パパよって言われても、何を言うとんだってなるよね。
そうだね、多分。まあ、好きにしたら、あとただ俺には手出すなっていうので終わってると思うけど、ああ、そこで。
そうやな。
でも、かけながら多分、マフが多分成功してたのをもし間に合って見れたとしたら、応援してるぐらいの。
まあまあ、それはあるでしょうけどね。まあ、
お前は、じゃあお父さんと会ってね、ぐらいの感じで、普通に土に帰っていったんじゃないですか、
ある 人は。ああ、まあまあ。
なんか、冒頭からそこまで、見えるっていうのは、本当そういう意味で、ちゃんと一人の人間を表現してたんだろうなと、勝手に解釈してるけどね、なんか。ちなみに、そもそも映画の好きなトップ10とかありますあなた。
あ、それね。ちょっと、僕もそれはね、話そうと思ってたんですよ、その話。で、そのね、その前回インスタステラーの回を撮った時も、
うん、
中村さんが人生一の映画やって言ってたじゃないですか。
うん、言いましたの。
そう、だからね、僕もね、人生一かと、うん。でも、よくよく考えたら自分の中での人生一って何やろって思って。
うん、そうなんよね。俺もあの時さ、お前、今までの一番何やってんって聞かれた時に、うん、みたいなね。
そう、だからよく、やっぱ映画を多く見ている映画ファンの人とかは、
うん。
まあ、今年のベスト10とかね。
やっておりますの。
人生で一番のとか、まあ、あるじゃないですか。
はいはい、
基本的に僕たちこう狭くて浅い界隈で生きてる人間からすると、
はい、
一番を決めるほどの何かってそうないじゃないですか。
まあそうなんですよね。
でこれよく言うじゃないですか。例えば無人島に DVD を一本持っていくならとかね。
あ、はいはいはい。
そういうことを聞かれた時に決めきれない。
ないですね。
じゃないですか。
うん、そうですね。
でもそんな中でも、
うん、
まあ何かなって考えたときに、
うん、
このまあどういうポイントで言うかっていうのあるじゃないですか。で、あのね、よくなんて言ったらいいかな、その思春期の頃に、
うん、
まあフィクションなんかのフィクション創作物語を見て、
うん、
すごいこうその後の自分の人生の価値観に影響を与えたみたいなね。
はあ、はは
あ。そういう話をよく聞くよく聞くというか、なんかたまにこう、はい、表舞台で活躍している有名人とかってそういうエピソードあったするじゃないですか。
はいはいはい。はいはい。
今の自分があるのは、あの時のあの作品があったからです、みたいなね。
はいはい。
で、それがまあ後付けの理由だったとしても、そう言えてしまえることっていうのはすごい羨ましいなと思ってて。所詮僕たち一般人ですから、
はい。
僕正直ないんですよ、そういうのはね。あの映画を見たからこういう考え方になりましたとかなくて。
なるほど。
自分の今の価値観を形成しているのは、
うん、
幼き頃から大人になった今まで、いろんな人と接してきたからであって、
うん、
何か一つの作品を見たから、めっちゃ強烈なポリシーを持つようになったとかっていうのは、そんなないんですよね、やっぱり、
ね。まあね。まあね。
だからそういう意味で、
うん。
なんやろうと思うんですけど、記憶に残ってる映画という意味では、なんかなと思ったんですよ。
お
で結局掘り下げで言ったら、僕ね、ラッコ物語やったんですよね。
ちょっと、何それ。
マジな話。
何それ。
ね、
何それ。
そもそもね、俺、小学校の時とかって、映画ってそんな見に行きました？
ああ。ちょっと待って、ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。
ラッコ物語。
ちょっと待って。なんか変な音楽が流れ出した。
何を見てんねん。
何これ。どのページから流れ出したんこれ。あ、これか。ムービーウォーカーか。あ、ごめんなさい。
1987年。
知らんよ、そんな。
知らんしょ。
全然知らんよ。子猫物語じゃないの。
いや、そうそう。子猫物語が当たったから、多分それで乗っかったらやつって作られた映画やったと思うぞ、確かね。
知らんよ。ポンコツ映画。
あ、それね、検索した一番上に出てくるやつでしょ。そうそう、
ポンコツ映画、愛
国協会。これ別に、正直面白くなかったんですよ、個人的に。
うん。
で、なんで記憶残ってんのかなと思ったら、
うん。
なんで記憶残ってるんかなの前に、当時の僕の映画生活の話をさせてもらうと、
はい、
言っても、小学生の時なんか、1年に1回映画連れてってもらえるかもらえへんかぐらいな感じですよ。
なるほど。
で、見に行くとしても、小学校低学年の時なんかは、
うん、
東映映画祭りとか、
はいはいはい。
あの、仮面ライダーとかが、
はいはいはい。
一緒になってるやつとか、
うん、
あとドラえもんの映画とかね、劇場版ドラえもんとかで。
うん、
でまともにそういう、うん、なんていうの、洋画を見に行った記憶っていうのがあんまりなくて、
はいはい、
今でも覚えてるのは、
はい、
あのバックトゥザフューチャーと、ネバーエンディングストーリーと、
はい、あ、はいはいはい。
あと、ウィローっていうなんかファンタジー映画を見に連れてってもらった記憶があるんですよね。
なんか前も言ってたかな、
はい、なんかウィローは結構記憶残ってるんですけど、
はいはい、
どんな話やったか覚えてないんですよ。なんか、でもあれを見て、剣と魔法のファンタジーかっこいいと思った記憶があるんで、あれがファンタジーに触れて初めてやったかもしれないです、
ね。なるほど、なるほど。
でも別に俺の価値観に何の影響も及ぼしないんですよ。で、
うん、
バックトゥフューチャーも作劇として面白いなと思ったけど、
うん、
別にあれを人生一の映画というぐらいの衝撃が特になくて、あとスターウォーズとかは劇場では見てないんですよね。
うん、ああ、はい。
テレビで見たタイプなんですよ、僕。
はいはい。そうですね、僕もそうですわ。うん、
であとはジブリの映画かな、トトロとか見た記憶があるかな。でトトロと同時上映していたあのホタルの墓見てびっくらこいたっていう、トラウマになった
トラウマね。
うん、でその中でラッコ物語がなんか知らんけど思んなかったくせにめっちゃ記憶残ってて、でなんでかなと思ったら当時ね、そのこなん俺あのそもそもなんであれを見に行ったんかな、なんかの同時上映やったんか忘れましたけど、なんか親に連れられて見に行ったんですよ。で家族と一緒に映画を見に行ったら、なんかパンフレットを買うっていうのが習慣になってて。
おー、いい習慣ですね。
で、学校物語もご多忙に漏れずパンフレット買って、
うん、そう、面白かろうが面白くなかろうが、
ね、なかろうが、記念として買ってたんですね。
はいはい。
で、学校物語自体は、あの、そこのボンクラ映画のページに載ってると思うんですけど、
はい。
なんで一人の学校に焦点を当てて、まあ、ドキュメンタリーじゃないんですけど、
はい、
風の、まあ、なんか、ラッコの生活を、人生ですから、ラッコ人生をこう、あの、まあ、それっぽく撮ってるって感じなんですけど。
はい。
その映画自体は、ほんま、全然思わなくて、くだらねえって子供ながらに思ってたんですけど。
はい。
パンフレットを見たときに、
うん。
この映画で使われたラッコは全て同じではなく、
うん。
なんか、心身によって別のラッコを使っているみたいな、その制作秘話、裏側みたいなこと書いてあって。
うん。
で、最初、冒頭のシーンの何度かで出会えたラッコは、
うん。
なんか、あの、物語の途中で、ラッコがなんか鳥に加えられて、パーって連れ去られていくシーンがあるんですね。
うん。
で、物語ではその後、何度か頑張って振りほどいて生き残るっていうシーンになるんですけど、
うん、
でも本当はもうそれ連れ去られてそのまま食べられてるんですよ。海にね。そうやったんやと思って、それですごい衝撃を受けたっていう。
それ書いてあるのパンフに。
いや、だからそこは食べられたとは書いてないですよ。ただ、
うん、
あの、うん、各シーンで使われているラッコは、
うん、
同じものではないっていうことが書いてあったのを見たときに、うん、じゃあ、あの、海鳥に連れされて、なんかあの、幼いラッコは、海鳥から餌になる、餌の対象として攻撃もされています、みたいな。ちなみにあの、ナレーションは斉藤由貴なんですけどね。
書いてあるな。
ねえ、じゃあ、あの、連れ去られたラッコはどないなってんと思って。すごいショック
ガチ映像なわけやんな。CG とかでもないしさ、当時やから。
ショックを受けたっていうね。それで記憶にそう残ってて、なんかすごい現実を知ったんですよ。だから要は、それフィクションやから、作り物っていうのは分かってたし、ラッコ物語にもそのドキュメンタリーではないから、作り物ですよ、そら。それは分かっていたけれども、そんな容赦なく、ラッコの命は捨てられているんだっていう、なんか、なんやろな、娯楽作品を作るには、そういう現実的な、その、一つの仕事としてそういうことをやってるんだってことを知ったのがラッコ物語やったんですよ。
すげえ、トラウマやないですか、それ。
そうそう。だから、でもずっと今でも記憶残ってて、
ラ
ッコ物語。
うわぁ、それきついな。それそのパンフ見た瞬間にそこまで思いがいったんやんな。この、加えられてた。
だから、その、なんつうの、単純に子供の僕としては、あ、見殺しにしたんだと思って。
う
ん、で、でね、
うん。
よくそれも突き詰めて考えてたら、ドキュメンタリーやったら、
うん。
まあ、それも一つの生態じゃないですか。
まあ、やりますよね。あの、ウミガメの赤ちゃん生まれてから、海岸まで着くまでにね、パクパクやられたりしますからね。
で、ドキュメンタリーじゃなかったとしても、それが自然の摂理だから、
うん、
いいですよ、別に。
まあ、そうですね。
ただ、それを、 冒険探として、ワンシーンに組み込んでんねやと思って、なんかそれがすごいショックで、そんな、その事実、連れ去られて、もう今まで食べられてしまったかもしれないラッコのあのシーンを、物語のワンシーンとして繋げる素材にしてるんだってことが、すごいショックやって。
なかなかですな、それしかし。もう、すごいね。
そうでしょ？それでなんかそう記憶残ってるっていうのがあって、
すげえなぁ。
人生1かって言われたら、1時でも何でもないんですけど、ずっと記憶残ってるんですよね。
なるほど。いや、そらちょっと残るな。
でしょ。そある意味価値観に影響を与えてるんですよ、僕の。
なるほど。
現実を知らされたという意味では。
なるほど。
夢も希望もないというね。
怖えなぁ。
で、なんか僕もね、今回その検索したら、そのちょうどその、ポンコツ映画、愛護会っていうページがね、ヒットして見ましたけど、はいはいはい、見たら、なんか、その監督、そのラップ物語の監督は、
はい、
まあ、テレビのドキュメンタリー番組でやらせをしたり、スタッフに金を払わなかったり、いくつものインチキをやらかすプロデューターとして、一部で有名だった人なのだって書いてあって、あ、そうやったんやと思って。
あかんやん。
むちゃくちゃ最悪の映画やんけって思って。で、ちょうどその時、その、子猫物語があったし、なんか、ラッコブームやったんかな？
あったね、そういう。
書いてますね、そういう風に、このページにも。そうやったんや、と思ってさ。
なるほど。ほんまや。すごいこと書いてあるな。
ちょうどもう、その、僕のその時ショックやったことを、このページにも書いてますわ。これもリンク貼っとこう。すごいなんか、なんやろな、ひどい映画を見たというね、気になった時でしたね、あの時はね。
すげえなぁ。87年。
だから、そういう、やっぱ小学校の時見た映画って今でも記憶残ってて。
おぉ。
やっぱ、強く記憶残ってんのはね、
うん、
やっぱのび太の大魔教。
ああ、はあ。
海底祈願城。
はあ、はあ。
まあ、外大冒険ですね。これを3年連続で見に行ったことは、ね、今でも覚えてますね。
すごいなぁ。その、ディティールも覚えてんの？
ディティール
中身、話の中身とか。
大長編ドラえもんに関しては覚えてますよ。
おぉ、へぇ、すごいな。見に行ったってことだけじゃなくてよな。へぇ、
そう。僕、それで多分、ドラえもんの大長編好きになったから、漫画とか買いましたしね。
あ、なるほど。うん。そっか。まあ、そんな記憶に残る映画だったんですかね、今回の。
まあ、どうでしょう。やっぱりこう。
なさそうや
でも記憶には残るかもしれへんけど、
うん、
自主的には引き出しから出てこないかもしれないですね。
なあ。
何かのだってもう、去年見たゼログラビティなんかも言われるのは分からへんぐらい忘れてますよ。う
ん、まあ、あれもね、なかなかいい映画やと思ったけど、まあ、インターステラー見た後だと、同じテーマっていうか、なんていうカテゴリーが同じだけに、ちょっと、あっちはね、描いてるもんがまだ、ものすごい少ないなっていう気はするな。
あれもでも結局は究極の時に人とは何をするかっていう意味では、同じこと言ってますけどね。
って言うんだけど、まあ、あっちの方が、より、お約束じゃないな、映画的なご都合が多いからさ、それこそツッコミだらけじゃ、だったじゃん、なんか。
あれは、3D 映画を見て宇宙空間を疑似体験しようぜっていう、ね、うん、側面が強いから、
うん、
話的にはすごいシンプルな感じやなっていう。うん、あれこそジョージ・クルーニーじゃないですか。
いや、本当に。
俺生きてたんかって、普通に素直に感動しましたよ。
ねえ。
じゃあ、ちゃうや、ちゃうんかいってな
る。ねえ。
あの、そんなことってあるって。
本当にあの落とし方は。
あらかっすよな、あんな真空状態で、
まあ。あそこで強烈に印象に残るよね、でもあの映画ね、うん、ある種。まずあそこ出てくるでしょ、話としてはやっぱり。
笑ってもうだからな、あの時な。中野浦さんは、このインターステラーが、現状では人生1位になったわけですか？
そうですね、もうそこはもう変えないでいこうと思います。
なるほど。
はい。あえてね。
ぜひちょっと子供連れて行ってくださいよ、あなた。
子供連れてか。子供だってまだあれですよ。アイカツですら最後までよう見切らんぐらい。 もじもじっぷりでしたから、まだあんのぐらいのことを、隣から言ってたから、あんな長い映画見れませんよ、言
って。どれぐらいかな、頑張って小3からかな。
そうやね、小学校の、うん、中高、中、中その、小3、小4ぐらいになったら、少し面白さわかるんじゃないかなっていう気がするけどね。
ファミリー映画ですからね。
そうね。まあ、嫁さんには、見たらって久々に言ったけどね。基本嫁さんは俺とは全く趣味が違うんで、全く合わないっていうか、普段進めることなんかまるでないし、見に行ったことすら言わないんですけど。
どういう夫婦生活ない
やいや、だってほら、基本俺見る時間ないからさ、普段。だから会社行ってる体で見てるとか、休みに仕事行ってる体で見てるぐらいしかないからさ。
あ、そうなんですか。秘密にしてるんですね。
秘密ですよ、基本的には。うん、言いましたけどね、この間これは。この間、ちょっと時間があったから見てきてさ、ぐらいの感じで。夜ギリギリで見てきてさ、とかそういうの。
二人で見に行くとかしないんですか？
ないですね。
あ、そう。
はい。全くもっていかにも。そもそも、付き合ってた頃から、あんまなかったっていうか、はありますけど、さすがに。もう、全くジャンルが違うなっていう。
あ、
だからね、俺は言ってもアクションとか好きじゃない、 SF とかその CG 使ってるのとかいうのに目が行きがちやけど、向こうはもう普通にそうね、マリー・アントワネットの首飾りやったっけ、
はいはいはい、
飾りとか、あとオペラ座の怪人とかぐらいかな、ギリギリ一緒に見に行ったのって、うん、オペラザの怪人でだいぶ、だから、昔付き合い出してまだそこら辺が分かってない頃、フロムフェルを見に行ってだいぶ惹かれたっけ、うん、なんでこれしたみたいな感じの、
ね。調教失敗してますね。
もう、しゃあないっすわ、それは。まあでも映画は一人でいいんじゃないですか、見るのはね。
ずっと俺嫁と言ってるからな。
いいですよね、そういう意味では。
俺は、おうちの嫁はその付き合い出した時のこの、なんつうんですかね。最初の調整がうまくいったから。うん、
ああ。それは、その、見たいものが一緒ってわけではやっぱないんです
か？そもそも、うちの嫁は、その、漫画も映画も、そういう娯楽に触れない人でしたから。
ああ。
全然オタクでもなかったし。ただ、その素養はおそらく持ってたと思うんですけど。
ああ。
で、これ面白いよ、つって。面白いものだけをこう与えていけばね。
なるほどね。
俺の勧めるものは面白いんだっていうね。
なるほどね。
感じで。
はあ、ははあ、そうか。まあいいですよ。今なんてそもそも二人で行こうって無理な話ですから。まあ、
時間がね、合わないでしょうからね。
合わないし、子供とその間どうすんねんっていう話がある。
まあでも、子供がそれこそ小3歳になったら、家族で行くという選択肢も出てきますよ。
いや、そうね。子供と行くね。家族とではなくて。
どえらい出費になりますけどね。
でも、だから、もう、二人で行くね。どっちかと行くね。もう、
そんなんしたら、
この子と一緒に。
いや、そんなんしたら、それこそあなたが宇宙に行くとなった時にね、
こ
う息子と娘がね、お互い違う価値観を抱いてしまうわけですよ。
いや、いいんですよ、それで。どっちかが生き残ればいいんですから。
はあ、まあそんな感じかな。だいぶ長いこと話してきましたけど、
ね、ちょっと最後打足やつかもしれないけどね、はい、はい。
まあそんな感じで長々と話してきましたが、今回もここでお開きとしましょう。
はい、
はい、お送りしたのは沢田信也と
中野浦でした。
それでは皆さん、また次回さよなら。
はい、さよなら。